本日与えられました聖書の言葉は、徴税人マタイという人がイエス・キリストの弟子とされていったお話であります。徴税人とは税金を集める人であることは、文字を見れば大体察しがつくものであります。2000年前の聖書の時代にも税金はあった。現代の私たちも税金を納めております。会社や企業で働いておられる方々は自動的に差し引かれることがほとんどでありましょうが、若い人たちからどの世代も直接関わっている税金としては消費税があります。1989年の4月1日に施行されている、平成元年4月1日といったら別の意味で分かりやすいかもしれません。かれこれ29年、最初は 3% だった税率、97年には 5% に上がり、2014年には 8% に。本来この消費税は社会保障と少子化対策として消費税法が定められて決まったものでありますが、なんと今2016年度、昨年度の日本の税収は 57.6 兆円だというんです。そのうちの消費税は 17.2 兆円、約3分の1に上るほどの比重を占めてきているわけです。私たちはスーパーやコンビニなどで買い物をしながらほとんど気にしない状態でこの税金を納めております。税金というものもこの世の中を動かしていくためには必要なんだと分かりながらも、しかしその額が重く感じることがやはり時にあるわけです。複数のところで収入を得ている方、あるいは個人事業をしている方などは年度末に確定申告をいたします。税務署に行って、今は行かなくてもできるようになりましたが、確定申告をするときに、それが終わりますときに還付金といって、税金としてすでに納めた分から実は多く取っていましたと、返ってくる場面というんでしょうか、場合があります。還付金、妙に嬉しかったりするものでありますし、逆に確定申告をした結果、税金がまだ足りませんと言われて追加して求められるこの税金の金額を見て、どうしてこんなにと思わずつぶやくこともきっとあるでしょう。そんな時に税務署の人たちは何も悪くないのに、税務署の職員の方に何か恨みがましく思ってしまったりするのが人情であります。現代のいわば民主的な国である私たちの世界でさえそうなのですから、2000年前ローマ帝国の支配下にあったこのイスラエルの国の中で、ローマに対する貢ぎとして高い税金を払わせられていたこの新約聖書の人々は、どれほどこの税金を取られることに対して肉々しく、あるいは苦々しく思っていたことでありましょう。ローマ帝国という国は大変賢いやり方でこの広大な支配している帝国内からの税金を徴収しておりました。それはローマ人が直接取り立てることをしないのです。 そうではなくて、支配しているそれぞれの地域地域国々に、地元の人間を使って税金を集めるという方法でした。それは徴税権という権利をローマ帝国が売るのです。各国々のその民の中でローマ帝国からその徴税権を買い取った人がローマに代わって税金を取り立てることができる。その時にローマから求められている金額に自分の取り分を上乗せして徴収していくことが許されていたのです。その上乗せ分をいわばたっぷりと乗せていったわけであります。それでなくとも自分の国のためではない、ローマの支配しているローマのための税金なんぞを払いたくもない税金を払う、そこにさらに上乗せされたものが要求されてくる。まあ民衆にとってはたまったものではありません。それこそ憎悪の的となります。散々な悪口を言われたようです。金で魂を売ったやつだ、国を売った売国奴だ、裏切り者だ。そしてこのユダヤの社会では汚れた、宗教的に汚れた異邦人であるローマの役人とつながっているということで、あいつらは汚れた者たちだという烙印もされていた。ユダヤの社会からいわば村八分にされていたわけです。しかし徴税人たちはそんなことはお構いなし、言いたい奴らには言わせておけ、現実主義で行くのだ、金がなくてはどうしようもないではないか、いくら理想を語ろうともそれは絵に描いた餅、食っていけなくてはどうしようもない、結局は金だ、邪魔をしようものなら、嫌がらせをしようものなら、ローマ帝国の力、あの軍隊を使って10倍返しにでもしてやると、そんなところであったでしょう。ですから誰も逆らえません。人々の蔑視にもめげず、徴税人たちはいい暮らしをしていたようです。その一人が今日のマタイという人です。伝説でこのマタイによる福音書を書いたマタイだとされておりますが、事実は分かりません。いずれにしてもマタイという名の徴税人がいて、彼は収税所に座っていたとあるのです。収税所に座っていた、何でもない情景描写の一言といえばそうでありますが、私はこの収税所に座っているマタイが主イエスの一言によって立ち上がって従ったという、この座り続けていたものが立ち上がっていくという、座ると立ち上がる、この二つの挙動、この動作に着目したいと思うのです。座っていた、それは動こうとしない意志の表れです。動こうとしない、それはイエス・キリストの噂を聞いても、すぐ近くに来ているということを聞いても動く気がないということです。今日のこの出来事が起こっているのも、前回と同じガリラヤ湖の北に位置するカファルナームという町、主イエスの活動拠点とした町であります。弟子のペトロの家もあり、先日褒められた百人隊長もおり、中部の人を癒した町でもあります。すでに嵐を鎮め、 湖の向こう岸にいた男から凄まじい悪霊を追い出し、主イエスの活躍たるやこの地方にもうたちまちに伝えられ、多くの人が集まってきていたのです。今日のすぐ手前のところに中部の人の癒しという出来事があるのですが、そこでもあまりの人だかりで、中部の人を主イエスに癒してもらおうと思って連れてきても、イエス・キリストのもとに近づくことさえできなかったというのです。それで脇の階段から屋根に上がってですね、屋根を剥いで、そこから室内にいる主のもとへとこの病人を下ろしたという話であります。たくさんの人たちが主イエスのもとに集まってきていたのです。足を運んできていたのです。その中には心底救いを求めていた人もいたでしょうし、いわゆる野じ馬根性で今流行りの人を一目見ようという、そういう人もいたでしょう。しかしマタイは動かないんです。マタイは座っている、座り続けている。同じ徴税人でも動いた人がおります。少し先の話になるのですが、ここのカファルナウムではなくて、ずっと南のエリコという町の徴税人のしかも頭であったザーカイという人です。マタイと同じ徴税人で、しかもお頭、元締めです。嫌われ者のザーカイ、彼は背が低かった。イエス様の周りは人だかりがすごくて、まともに時の人をイエスを見ることができない。そこで彼は先回りして木に登って高みの見物と洒落込んだわけです。そんなザーカイに主イエスは目を留め、声をかけ救い出していく。ザーカイは野じ馬としてでありましょうけれども、それでもこのナザレのイエスという人物のことが気になって動いたんです。自分の足で動いたんです。しかしマタイは動かない、座っている。動かないマタイ、座っているマタイ、その姿には自分はこれでいいんだという自己完結した思いが伴っているからではないでしょうか。俺はこれでいい。それは徴税人としてどんな悪口を浴びせかけられようが、自分はこれでいい、自分の場所はここでいい、座り続ける、動かない。第二次世界大戦後、ドイツの教会の指導者となったイエルク・ツィンクという人がおります。このツィンクという先生方は、戦時中はドイツ空軍の重戦闘機第一飛行隊に所属してパイロットとして、いわば空中戦をしていた人です。地獄のような新兵訓練期間を経て、パイロットとなりヨーロッパの空を飛んでいた。ツィンクは星を仰いで路地を見よという自伝を書きました。本にして国立教会の宍戸先生が訳してくださった本があります。その中で当時のことを振り返って、次のようにツィンクは言うのです。今思えば、あの若者、 自分のことを少し客観的に言うんです。今思えばあの若者はテーマを取り違えていたのだ、現実逃避をしていたのだ、中略、犯罪や暴力や虚偽で汚れていた世界からの精神的亡命の道をたどり、それで良しとしていたのだ。ナチスドイツがいかにも崇高な理想を掲げながら、実際にやっていた残虐行為を知らないわけではなかった。戦闘機を操り、敵と戦って、自分のなすべきことを命がけでなしているという正当な申し開きもできたでしょう。しかし彼は、振り返ってみるならば、そこに現実逃避が、精神的亡命とでも言うべきものがあったというのです。座っているマタイがやはりそこにいた。座っていたマタイがどうして主イエスのたった一言、我に従えとの言葉で立ち上がり、それまでのすべてを捨てるようにして弟子になったのか、どう考えてもおかしいと思わないでしょうか。ペトロやアンデレは船と網を捨てて主に従った。このマタイは嫌われ者であっても安定した豊かな生活があったんです。そこから彼が立ち上がって主に従ったということは、その生活をすべて捨てたに等しい。何が彼をそこまで突き動かしたのか。それについて聖書はほとんど語りません。ただ、座っていたマタイが立ち上がったのだという情景描写だけです。それと食事の席でのやりとりです。座っていたマタイ、主が彼を見出し、彼に歩み寄り、彼に声をかけるまで座り続けていた世界とは一体どういう世界であったのでしょう。それはこの後の食事の席での主イエスの言葉から、病んでいる状態、医者を必要としている状態であったことがわかります。病んでいる状態、医者を必要とする状態が座っているマタイに表されている。それは本人の自意識から言えば、俺はこれでいいんだという自己肯定がなされていて、何にも病んでいるところなどないというものであったでしょう。病識と言いますが、自分が病んでいる認識、自覚がない。それが座り続けている姿です。実は、ツインクと同じように、現実逃避をし、精神的亡命をし、自分たち徴税人仲間の殻の中に閉じこもっているだけ。そう、彼マタイには仲間がいたんです。徴税人仲間が。だから寂しくもなかった。孤立感を味わわなくてもよかった。仲間は大事だ。今日は高校生も来てくれてますけども、私は実は高校3年生の聖書の教えてもいます。高校生に聖書を教えたりする中で、触れ合うその高校生たちにとって何が大事なんだろうかってことを思っていくときに、もちろん勉強も大事ですし、クラブ活動も。でも、おそらく何より大事だ、大切なのは仲間ではないでしょうか。 仲間、友情とか友達と言ってもいいのですが、それはちょっと古い。大切なのは仲間。仲間は大事だ。生きていく力となる。喜びをもたらしてくれる。マタイも仲間がいると思っていたでしょう。自分たちを軽蔑する町の連中を逆にバカにして、うまい酒と料理をたらふく食って贅沢な生活をする仲間がいて、俺たちはこれでいいんだと自己完結したつもりでいた。だから動こうとしない。座り続ける。時の人、多くの人の病を癒し悪霊を追い出して人々を囚われから解放するという人がすぐそばに来ていても、自分には関係ないと思い動く気はない。マタイが病んでいることに気づかないその仲間は、主イエスのもとにある仲間とは違っていたのです。病んでいる仲間関係として、心理学の方面の言葉に共依存というものがあります。共依存、共に依存する。共依存とは一言で言えば、他者に必要とされることで自分の存在意義を見出す。他者に必要とされることで自分の存在意義を見出す。そのような意味で互いに依存し合う関係のことを言います。共依存とは、自分自身に対する過小評価のために、つまり自尊心が著しくこう低いんです。自分自身の価値に対して、それが非常に低く感じられているために、他の人から認められることによってしか満足感を得られず、そのために他の人、他者の好意を得ようとして、今度は一生懸命自己犠牲的な献身を脅迫的に行ってみたり、またその献身は結局のところ他者の好意を引きつけようとし、引いては他の人、他者自身をコントロールしようという動機に結びついていってしまうために、結果としてその行動が自己中心的で策略的なものになるのです。つまり自分の内面が空虚で、他者の評価を必要とするだけではなく、他者の評価を獲得するために他者を道具として利用することになるのです。この共依存と言われるものは、もともとはアルコール依存症の臨床で発見されたと言われ、アルコール依存症の患者の家族に、その患者の世話をすることに、周りの家族が自分の存在意義を求めていき始めて、結果として患者に依存するんです。わかるでしょうか？アルコール依存症になっている家族がいました。で、一生懸命周りの家族は、その依存症になっている人を、支えてあげなくっちゃ、助けてあげなくっちゃ、と、するわけです。でもそれは、助けてあげているつもりなんだけども、助けてあげることによって、私は今生きている意味があったんだ、みたいに思うわけです。そして、結果的にはこの患者の家族に依存してしまうんです。で、今度は逆に患者の方もですね、自分が病気であることによって家族は生きる意味とか生きがいを感じていると思うわけです。となりますと、この患者はですね、病気をやめるわけにいかなくなるわけです。で、病気であり続けようとするんです。そんなバカなと思うでしょ。でも起こるんです、これが。お互いに、あなたのためだから と思いながら依存し合っている。病気の家族を世話することに生きる意味や生きがいを感じてしまう。世話される側は病気のままでいる方が家族の生きがいを保つことになる。だから病気のままでいる。共依存は、私のおかげであなたは頑張れる。あなたのおかげで私は頑張れる。となり、これは裏返して言うならば、あなたのためだからと、ちょっと昔のコマーシャルで聞いた言葉の通り、相手を縛り、言う通りに動かそうとコントロールしようとしていくのです。お互いに相手から依存してもらうことによって自尊心を保ち、自分の存在価値を見出そうとする。暴力を振るう夫とそれに耐える妻の関係、支配的な親と愛情を受けたい子供との関係、相手から愛されることが目的となっている恋愛関係などなど、いろんな形が実はあるんです。今日の主イエスが食事の席で言っておられるところの病んでいる状態、主イエスに出会う前のマタイが座り続けていた世界、医者を必要とする状態として、この共依存と言われる関係によって成り立つ偽の仲間が考えられるのです。仲間が自分にはあると自負していても、その仲間が自立した人間同士の仲間とは言えない。町中の人から軽蔑されるものの仲間だから結束も固いでしょうけれども、同時にそこには病んでる部分がある。あなたがいてくれるから、君のおかげだよとお互いに言い合わないと、その仲間関係が崩れてしまうような脆さを持っている。そして互いにいつ裏切るか疑心暗鬼になり、そして新たな縛りをまたかけていく。そこに真実の自立した自由な人間として生きる姿は生まれてこない。仲間がいて俺はこれでいいんだといくら自分に言い聞かせて座っていても、そこには自分というものがない。自己喪失になっている。そして縛りがある。偽りの安心感に浸りながら、実は大変孤独であります。イエス・キリストは一言だけ言いました。私に従いなさい。この一言こそ、その病んでいる根源に対する癒しを与えた。縛りに対する解放を与えた。私に従いなさい。英語ですと、Follow me. Follow me. この言葉、一昔前の文語訳聖書で見ると、我に従えであります。ただ、英語の文法でこれをちゃんと説明しなさいと言われたらよくわかるのですが、厳密に言うならば、何時我に従えなのです。何時我に従え。二人称単数の命令形なんです。二人称単数ってのはあなたってことです。何時です。命令形ですから、従え。むちゃくちゃな言葉です。何時我に従え。主イエスは、座り続けるマタイを見続け、病んでいるマタイを見続け、見て、歩み寄り、彼にまっすぐに向き合って言うのです。何時我に従え。何時と言われて、マタイは初めて病んでいる己を知る。我と何時という人格的に自主独立した人間として向き合う人を前にして、 初めて自立できていない、自主独立していない己を知るのです。創世記の初めに、人は神の形に似せて作られたとあります。神の形、ラテン語でイマゴデイという、あの人間、それは人格あるものとして自由を与えられた自主独立した存在として作られたのだと宣言されている。しかし罪に陥るとその自由を自ら手放してしまい、縛りの関係に入り込んでいってしまう。お互いに縛り合いながら、これでいいんだと座り込んでいってしまう。偽りの安心感に浸る。それこそ深く病んでいる世界であります。汝我に従えとの主の呼びかけは、汝というただ一人しかいないお前という存在を私は見ている。そこにある縛りを、罪の縄目をも見ている。その縛りから私が解放しよう。何時我に従え。何という力ある言葉でしょうか。何という権威ある言葉でしょうか。この権威ある言葉こそ、マタイを座らせ続けていたあらゆる縛りから彼を解放していった。彼は俺はこれでいいんだと、自己完結して動かないものから立ち上がって自主独立したものへと、自己変革へと動いた。主の招きに応えて立ち上がったときに、彼はこれから直面するであろう十字架による全き許しを先んじて与えられ、一人の人として立つことができるようにされていった。彼はもはや徴税人仲間という枠からも自由になって、誰とでも食事を共にしていく。そこに主ご自身もおられる。新しい仲間が、しかもべったりと互いに依存し合うような仲間ではなくて、独立人として互いに認め合える仲間が、主の食卓のもとに与えられた。十字架のもとにある仲間、それは一人一人が、何時我に従え、何時我に従え、何時我に従えと呼びかけられ、その罪の縄目から自由にせられた者たちの仲間。この十字架の形のように、盾の棒のように、何時我に従えと垂直的に呼びかけられてくる、そういう主イエスとの出会いが与えられ、そこから十字架の横棒のように、神の形として作られた人間として互いに愛し合う、憐れみと慈しみをもって互いに尊び認め合う仲間となるという、この横棒ができてくる。教会においても、愛し合う、許し合うと言いながら、あなたのためだからと言って何かを強いたりする偽りの仲間に我らを引き戻す悪魔的誘惑は大きい。しかし今日も改めて主の力強い言葉が響き渡る。何時我に従え。主イエスの十字架によって全く罪許され、偽りの仲間へと依存していくことから解放されて、一独立人としての互いを認め合える仲間が与えられていることに心から感謝し、賛美を共にしたい。そしてこの喜びを新たに出会う多くの人々に、方々に伝えるべく、私たちも立ち上がっていきたい。そう
願い祈るのです。